そこそこアニメそこアニはポッドキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ、
おめでとうございます。
あ、私ですか、私ですか、
おめでとうございます。なせちゃん、
おめでとう。
恥ずかしい。いよいよね、はい、発表ができるんでしょ。
はい、
何ですか。
はい、今のところ東京では11話まで放送済みですね。軽音、
軽音、
びっくりマーク2つ。
軽音がどうしたんですか。軽音が
こちらの15話になんと、はい、なせひとみ出演ということで。もうダメだ、ビビッと。はい、ありがとうございます。そ
んな、まあ収録はもう終わってるんですね。
終わりました。二言喋ってます。
二言。
どこかとどこかです。一つは分かりやすいんですけど、もう一つは、多分2回ぐらい見ないと分かんないと思います。
なるほどね。じゃあ、はい、何話でしたっけ、もう一度。
はい。軽音15話です。
15話ですよ、15話。はい、エンディングのテロップにね、はい、出てくるなせひとみの名前をぜひ皆さん注目してください。
はい、はい、名前だけ見てくれればそれでいいです。
でもね、どんな演技なのかね、ものすごい楽しみですよ、本当にね、
はい、ありがとうございます。皆様のおかげでございます。
いや、ついにね、うちのなせちゃんも軽音声優ですか。
いやいや、びっくりしました。
やめてください。私もびっくりしました。もう、先月は天夜万夜でしたよ。
もうね、ぜひ次はね、レギュラー目指して頑張ってください。
はい、頑張ります。はい、ありがとうございます。
ということで、そこに通常ならこの辺で週刊映画が始まるところですけれども、今週はなしですね。
はい、
はい、
なぜなしなのかというと、今日日曜ですよね、配信日からね、
配信日、
なんとこの2人がイベントに行ってます。
はい、行ってきます。
行ってきます。
ブルーレイか。
はい、ブルーレイか。
当選しましたよ、
はい。赤坂さんはね、当選して、なせちゃんはね、あのうちからこう、はい、取材ということで行くことになったんですけれども、は
い、でまいります。
はい、まあこの辺のね、どういうイベントだったかのレポートを来週やります。
はい、頑張ります。
ぜひあの楽しんでしっかりレポートしてきてください。
はい、はい、エンタングルって言ってきます。
はい、エンタングル、大声でね。大声でエンタングル。ちゃんとなせちゃん全部 見たんだよね。
はい、全部このために、このために、まあ前から見たかったんですけどね、は
い、まあいい機会だからっていうことでね。
はい、
まあこの短期間でノエイン全話とゼーガ全話見るって、
ね、大変だったでしょうね。
いやー、もうなんか次元が行ったり来たりでもね、大変でした、うん、
ありえねえですよ。
本当ありえねえ。ね、
ありえ、どっちもどっちもありえねえだし、もラクリマ時空界へエンタングルみたいな感じ
ひどい。
あれ、あ
ということで、はい、今日の特集はノエインもう一人の君へですけれども、その前に今日もあります、業界告知コーナ
ー。君の下した決断が空と海に寄生する。大人のウォーゲーム登場、 Windows 用シミュレーションゲーム、空母決戦サイフォン。
そこアニ。
今回はメディアファクトリーサライア語用宣伝担当リンさんに電話がつながっています。はじめまして、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
サライア語用最終回を迎えましたね。
はい、はい、無事放送が終わりまして、私はちょうど最終回を放送前の時間から、ツイッターの方でですね、つぶやき座談会というのを企画、急遽前日に企画したものだったんですけれども、はい、行いまして、まあ、メディアファクトリーのスタッフ含むサライア御用に関わってくださった皆様で、ツイッターの上で座談会をするっていう企画をやってたんですけども、実は小野先生とかもちょこちょこ参加してくださったりしていて、
すごい盛り上がってましたね。
いやー、先生が本当にアフレコの現場とかも結構、ほとんど毎回ぐらいかな、来てくださったりしてたので、 とっても嬉しかったですね。先生も監督もすごく仲が良くて、最終回もあったかい感じで終わることができて本当に嬉しいです。
リスパラの頃からですね、はい、あの小野先生の作品は好きだったんですけれども、
はい、
今回のサライヤに関しては、うん、リスパラ以上に原作寄りの絵になって、
うんうんうん、
ますますこうなんていうんですかね、小野さんのタッチがよくこうなんていうの、丁寧に作られてた作品だったなと、ね、なおさら思ったんですよね。
はい、
ぜひなんていうのかな、もうこう大人の人にこそ見てほしい作品になったかなと。
そうですね、なんかあのホームページの方にも感想メールフォームっていうのを設けまして、あのたくさんご意見いただいたんですけども、やっぱり普段あんまりアニメを見てない方ですとか、あと映画はよく見るとか、あと時代劇が大好きっていう方とか、あと70代ぐらいのおばあちゃんからとかもメールが来まして、あの普段見ているアニメと全然印象が違って面白かったっていう声はすごくいっぱい来てますね。
あの間の取り方ですよね、はい、この時間をすごい贅沢に使ってるような感じっていうんですかね、
はい、最終回はあの2分間ぐらいセリフのない瞬間があったりとかしてですね、ご覧いただいた方は分かると思うんですけども、結構たっぷりめにアニメとしてはこう挑戦的な演出だったんじゃないかなと思ってます、はい、
まだ原作の方も続いているようなので、これはもう本当、はい、ね、ぜひ2期っていう風な感じをこう、うん、これはこう単純にファンとして期待したいなっていう気持ちはありますんで、はい、まあ、そのためにっていうことでしょうけど、この後宣伝をしていただきましょうか。
はい、分かりました。サナエゴヨの DVD の第1巻がですね、もう今月の末23日金曜日に発売となります。DVD、こちらお値段は価格税込みで5750円で、割とお休みにできたんじゃないかなと思っています。初回特典にですね、結構盛りだくさんにご用意させていただきまして、まずパッと多分店頭などで目を引くのが初回特典の中田和人さんの書き下ろしのボックスですね。こちらもホームページで、画像を上げさせていただいてるんですけど、マサがかっこいいです。一巻はは
い、これこうボックス豪華ですよね。、はい、こう見た感じ、まず
すごいですよね、なんかこれは本当に アニメの DVD のボックスなんだろうかという
なんかアートっぽいような感じもありますね。
そうなんですよね、これデザインする前のもう原画の時点ですごい迫力があって、あのブログの方とかにも原画のデザインだけで上げたりとかしたんですけど、やっぱり反響が大きくてですね、デザイン後もやっぱり素敵ですね。ポスターとか作ってくださってたところに毎回同じところにお願いしているんですけども、本当にサライヤの世界観をうまくここまで作ってくれるなんてと毎回感動してますね。あとは初回特典もう一つ目玉なのが36ページ、結構ボリューミーな特製小冊子というものを付けさせていただいておりまして、この中にはまず小野先生の書き下ろしの漫画が入っております。はい、
これ8ページもあるんですね。
そうなんですよ。1巻は8ページ漫画書いてもらってしまいまして、先生には忙しい時に本当にありがとうございますという感じなんですけども、こちらのエピソードは、その DVD の収録話数にちなんだお話になっているので、それもまたあの DVD 見た後に読んだりすると面白いんじゃないかなと思っています。それの他にですね、原画、レイアウトっていうのは絵コンテをもとにですね、原画の前に描かれるカットのちょっと大体の構成図みたいなものなんですけど、それとその原画の修正データとですと、あとペイントデータとか、とトレスのデータとか、あのマングローブさんがあのオンエアまでに作ってきた過程がまるっとわかるその秘蔵の資料をですね、すごい量いただいたので、それを細かく流れがわかるように載せた豪華な作画資料みたいな感じになっていまして、
こちらの方は公式サイトの方を見ると見本がちょっとだけ覗けますよね。
あ、そうです、そうです、はい、ああいう感じで本当にあの書き手の人の線が残っているその原画のデータとかがあるので、その色鉛筆の勢いだとか、あ、こうやって修正カットで直したんだとか、そういうのが分かるので、 本当にあの一コマ一コマ止めながらこう DVD と見比べてみるとより楽しめるんじゃないかなと思っています。
なるほど、
はい、あとこれを選ぶのが大変でしたね。このマンガラブさんが本当にたくさん送ってきてくださったので。
本当は載せたいんでしょうけどね、さすがにこの36ページっていう中に入れようとするとっていうところですよね。
もう大変でした。
もう作品に思い入れがあればあるほどなおさら
そうなんですね、
これも選びたいっていうのはありますね。
ここがどうしても見せたいと思ったんですけど、うん、全部は入らなかったので一部だけちょっと集中的に載せてみたりしました。
はい、
はい、あともう一つ御用オリジナルビジュアルカードというものが2枚入っておりまして、こちらはあの場面写真ですとか、あとは中澤さんの書き下ろしのイラストを使ったカードなんですけども、やっぱりあの見ていただいて分かる通り、あのワンシーンワンシーンただの風景だけでもすごい美しい作品だったので、こう何か手元に置いていただける形で作品のカットを何か形にしたいなと思ってカードを作ることになりまして、はい、なんか手帳とかに挟んでいただいて、たまにサラヤのことを思い出していただければなと思っています。
なるほど、まあ、これ以外に通常の DVD 特典ということで、はい、まあ、ノンクレジットオープニングエンディングとか、はい、PV とか CM クリップとか、ね、
はい、
が入っているっていうことですね。はい、まあ、特典映像がプラス10分ということで、
ノンクレジットのオープニングとエンディングはあのやっぱりオープンエンドの評判すごく良くて、特にエンディングなんかはあのどうやってあのキャラクターが動き回るんだっていう
の謎の CG ですよね。
いっぱいよく相談と質問はいただいたんですけども、それをじっくりよく見るいい機会になるんじゃないかなと思ってますので。
オープニングもかっこよかったですね。今期のアニメの中での、はい、うん、オープニングベスト3とか選ぶとトップだったんじゃないかと思うぐらいにかっこよかったと思うんですけども。ありがとうございます
。オープニングもエンディングも監督がコンテを切りまして、はい、最初こう富士山で始まった時は私びっくりしました。富士山と思って。
あのちょっとどちらかといえばこう斬新な感じの、うん、オープニングから始まってるのに中に入ったら今度はこう本格的な時代劇っていう、この差がまた良かったんじゃないかと思うんですよね。
は
い、
前の段の4畳半神話体系から続けたあのすごくテンポの速い作品からオープンエンディング挟んでスッとこうサライヤの落ち着いた静かなテンポに入り込めるあのノイタミナの今回の1時間枠はすごくいい濃い時間になったんじゃないかなと今振り返って思っています。
まあ、さすがノイタミナってとこでしょうかね。
うん、はい、はい、
サライヤが終わったばっかりですけれども、
はい、
リンさん次の担当は。
あ、はい、次の担当はですね、10月から始まります弊社メディアファクトリーの文庫 J の原作 MM というタイトルになりまして、はい、またサラヤとは全然違うこちらも振り切ったテンションでお送りしたいなと思っているんですけども。
まあ、タイトル通りなんですかねこれ。
そうですね、あの読んでいただいて分かる通り の, あの出てくる登場人物全員こう残念というか、あの普通の人がいないというか。
まあその辺はじゃあ10月スタートだったらまた10月に、はい、来ていただいてっていう感じでしょうか。
ぜひ楽しみにしていただければと思います。
は
い、
分かりました。はい、あと実はですねこの後の特集というのは、はい、ノエインもう一人の君へなんですよ。はい、でこちらの方も実はメディアファクトリーさんだったということで、
ありがとうございます本当に。私が入る前の作品ですね。ので先輩があの宣伝を担当してたんですけど、いまだにこう話題には上がりますね。ノエインってよかったよねって、いやもう一回ああいう作品やりたいよねっていうのはちょくちょく話しますね。は
あ、2005年の作品なんですけれども、
はい、
ストーリーが本当本格 SF なんですよね。
うん、そうですね、非常に見応えのあるお話だったと思います。全部24話どこも見逃せないというか。
そうですね、
私今日ちょうどあの最終回また見直してきたんですけど、はぁ、なんで、あもう一回こういうアニメも見たいなっていう思いがやっぱり蘇りますね。
そうですね、
はい、
まあ、SF で、
はい、
しかもしっかりとしたこう、うん、作画、
ええ、
まあ、その特殊な作画ですけれどもね。
そうですね、 その舐めるようなカットっていうんですかね、なんか下から上にこう回転しながら上がっていくところとか、うわこれをよくミスクールでちゃんとやってくれたなっていうのは本当に毎回毎回見るたびに感動します。
そうですね、まあ、本当、はい、あの2クールをきちんと最後までやり通した作品の一つだなっていうふうに思ったので、ノエンの方の DVD もメディアファクトリーさんでで
ございます、
はい、ぜひお買い求めくださいと。
はい、ボックスも出ておりますので
今回はメディアファクトリーサラヤ御用宣伝担当リンさんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
そこはに
ノエイン、もう一人の君へ。
函館に住む小学6年生上野木遥は友人たちと共に残り少ない小学生生活を満喫していた。唯一の気がかりは中学受験を母親に強いられ、ストレスで押しつぶされている幼馴染後藤優のこと。そんな遥かの前に黒いマントをまとった一団が現れる。
ということで始まりました、ノエイン、もう一人の君へ。
はい、
はい、
もうね、前からね、ぜひやってほしいという話はずっとありながら、もうこれ、はい、多分そこはに的には2年ぐらい前からやってと言われてたような作品だとは思うんですけれども。
そうなんですか。
やっぱりゼーガーのつながりがあったからね、
は
い、ゼーガー好きっていうことはノエインもぜひみたいな流れは確かに過去何度か言われながら、はい、そうですかと言って
、うん、
こうなんていうのかな、1話の途中で終わるとか、はい、そんなことを何度か繰り返して、うん、先になかなか進めなかったんですけれども、
はい、
こう流し見ができなくてね、
うん、
このノエイン自体は2005年10月スタートの全24話ツークル作品、アニメーション制作はサテライト、こう CG もふんだんに使われてますしね、うん、サテライトというだけあって
すごい綺麗ですよね。
そうね、ちょうど我々この前、
はい、
アルジュナを見たじゃないですか、
うん、
そうですね、はい、
だからまずちょうどその後作られた作品というふうにして考えると、
うん、
グレードアップしてる感じはあるよね、
うん、
アルジュナの前に僕はノエインを全部見てたんですね、
はい、
でなんというかこうそっくりだったんですよ、
はい、
キャラクターデザインだったり、CG の使い方だったり、はい、それがやっぱりサテライトというこのね、同じスタジオの作品ということで、すごく親近感が、
まあ、作風って言えばそうかもしれないですよね、う
ん、似てたのかなと、絵柄が、
まあ、監督はね、こちらの方は茜和樹監督が作られてますけれども、はい、まあ、この辺の話題はじゃあ後半の方に多分出てくるとは思いますので、
今回もたくさんのコメントありがとうございます。しのぶさん、ありがとうございます。最初にノエインを見るきっかけになったのは、画面に映し出された背景が自分の故郷にそっくりだったことです。見続けていると、それは本当に自分の生まれ故郷の函館であることを確信、ぐいぐいと引き込まれていきました。過去に函館を題材とした実写作品などがありましたが、それらと比べてもノエインはダントツに函館の描写に優れています。ノエインでは、ただ背景として函館を描写するだけでなく、いかに綺麗に見せるかも考えられています。ハリストス正教会を描写する際、わざわざ雪景色を選択するなど、時々ストーリーを描写したいのか、背景の美しさを描写したいのか、わからなくなる演出が見られます。ノエインのすごいところは、美術一つとっても、知っているアニメの中でトップクラスというだけでなく、他の視点でも非常に評価の高い点を持っていることです。ノエインは、両手放して褒められるアクションシーンを持っています。第1話冒頭の遊撃艇との戦闘シーンの迫力を超えるアニメはちょっと記憶にありません。疾走感、力の込め方、他のアニメではありえないシチュエーションを活かせる効果音、最終話でアクションシーン満載なことを見ても、制作者の皆様もアクションシーンに絶対の自信を持っているのが感じられます。ものすごい情報量ですので、たった1回見ただけでは絶対に堪能できないと思います。ノエインのアクションシーンは全てのアニメファンに見ておくべきとおすすめできる一品ですということです。ありがとうございます。
はい、いつものように前半はネタバレなし、ここからはネタバレありっていう感じでいきますんで、はい、今のところまだとりあえずネタバレなしの感じでいきましょうかね。
早く口を滑らしそうです
、はい、 最近ね、こういう作品を見るときは、絶対ウィキペディアは開かないっていうのを、我々はね、はい、心してやるように、見るようになったんですが、この作品もね、はい、絶対見ちゃダメなパターンですよね。
ダメですよ。
もう、ネタバレの嵐ですからね。うん、っていうかね、
公式すら見ちゃダメですよね。
公式も見たらダメだね、これはね。
そうですね。
これ、もう結局さ、全部、ある程度の中身が書いてありますからね、公式になってね、各話紹介とか見ていくうちにね。うん
は
い、
そうですね、うん、
まずあの1話の衝撃ですか。
はい、
絵はねかっこよかったですよ。
なんかわけのわかんない変なこうなん
て仏像戦艦、
仏像戦艦本当に、ね、なんだこりゃと。でそれに戦いを挑む黒い影の男たち、
はい
ね、キャラクター出てくるメインのキャラクターたちはどう考えても小学生っぽい、
うん、
どうつながっていくのよと、
ねえ、うん、あー危ない、本当にもう言いそうになりますねこれ
これさでも確実に1話が全て、ねはい、後半につながっていって、
うん、
ちゃんと伏線が回収されていくっていうところは爽快感ありますよね。
そうですね、うん、
あのやっぱり我々がこれはいいって思える作品っていうのには、うん、そういうのがちゃんときちんと多いなっていう風な気はしますね、うん、
あの捨て替えがないと思うんですよ、
はい、
のエインも、
はい、
これがまたね全て何か一本の
線でつながっていて、こうなんていうの、収束、最終回に向けて収束していくってことですよね。
はい、うん、そうです。
このしのぐさんも書かれてますけれども、
はい、
舞台が函館なんですよね、北海道の。
北海道、はい、
はい、でここでまず最初に会ったのは夏、
うん、
ですよね。この函館のさ、こう景色っていうのが本当すごく綺麗に書かれていて、
そうですね、まあ、緑も綺麗です。
実際にロケハンして作ってるみたいなんですが、その、はい、実際にある建物がたくさん出てきているっていうことで、
は
い、
うんうん、
あの実況の際にもね、参加してくれていた方がいましたけれども、うん、こうなんていうの、マップ作ってたりとかね。
ああ、すごかったですね、
実際にある建物のマップが、
写真とかね撮ってくれ
る、ね、だからそういうところを見ると観光地巡りができるっていうね、
うん、
こういうのはね、まあ、普通で言うとこれアニメの聖地巡礼とか言っちゃうんでしょうけど、まあ、純粋にね観光として楽しめるんじゃないのかなっていうのはありますし、
うん、
あのなんだっけ、あの展望台、
あ、
うん、
綺麗でしたね、
はい、函館山ですよね、
ですね、
ロープウェイがある、
あれ見るとちょっとこう、まあ、ああいうところがまた壊されたりするところもアニメの面白さなんだけどね、ぜひねちょっと我々も行ってみたいなって思わせるような良さでしたね、
はい、
続きまして、よみがえるおたさん、ありがとうございます。象徴的なのがキャラクターデザイン、どう見ても疾患が違うキャラクターが混在しています。カラスなんてほとんど白戸三平の世界けれど、それがいい。劇画チックなアクションシーンの荒々しさや歪む独特な作画も癖になります。そうかと思えば、その一方でキューブリックやジャンピエール・ジュネのようなスタイリッシュでセンスの良い映像を見せてくれるのがこの作品のただならぬところです。また丁寧な人間描写、何気ない日常描写も魅力でした。個性的なキャラクターが多く登場しますが、前半はフクロウ、後半はやっぱりアトリがいいですね。特にアトリの変化はこの作品の見どころの一つだと思います。アカネ監督の作品はバーディーデコード1、2を見たことがありますが、どうやら自分の肌に合うようです。今後も活躍してほしい方ですね。他の作品も見てみようと思います、ということです。ありがとうございます。
今回のキャラクターデザインは岸田隆弘さん、
はい、
なんですけれども、まあ、たくさん仕事はされてるんですけれども、まあ、アルジュナのキャラクターデザインも同じ、
そうですね、
岸田さんなんですが、まあ、ここ最近で言うと、うん、ね、ちょっとびっくりな、はい、バッカーノもそうですし、うん、あれですよ ね、
最終回迎
えたデュラララ、
はい、
意外でした ね、
びっくりしましたね、うん、まあ、あのデュラララはベースのデザインはあるでしょ、確かね、
おそらく、
はい、あのライトノベルだからもともと作られた絵があって、それをベースに起こしたということなんだとは思うんですけれども、うん、職人だね、
そうですね、合わせられる人って感じしますね、
うん、このノエインのキャラクターデザインはもう本当不思議なキャラデザインなんだよね。
なんていうか、本当いろんなタイプですよね。
まあ、かっこいいんだけど、
はい、
まあ、受け付けない人っていうのはいるだろうなって感じはあるよね。
うん、僕あのノエインが結構好きで、
はい、
まあ、結構じゃないですけども、人に勧めるときには絵柄で判断してもらってるんですよ。この絵もし好きだったら、
はいはい、
ね、見てみてと、
うん、
だから一番のネックかもしれないですよ。
そうなんだよね、うん、だからアニメっぽくないって言えばアニメっぽくなくない、
はい、そう、難しそうですよね、なんか、うん、
だからこの手の絵柄が好きじゃない人、あのさ、しかもさ、これ、こう蘇る太田さんも書いてますけれども、このね作品って
はい、
毎回というかその作画監督に毎回作画監督変わるので、その作画監督によって絵柄が全く違うんだよね、キャラクターのこれ誰みたいなさ、うん、
特に1話2話、
ね、特にね1話2話が全く、普通はこう1話2話ぐらいはこう完成してスタートなイメージがあるので、そこぐらいある程度まではさ、こう安定してるじゃない、はい、それがこう制作のね進行状況によって崩れてきたりとかするのは、うん、もう今までの流れから想像はつくんですが、そうじゃなくて、はい、1話と2話が全くキャラが違うっていうのがね、
お前誰だよ
って、そうそう、お前誰だよって、これはねある意味感動しましたね。しかも2話が可愛いっていうね、目から違うだろうっていう、
うん、キラキラしてますよ。
そう、
同じアニメとは思わなかったですからね、は
い、これあの悪く言ってるんじゃないからね、
はい、
あのこれは見ていくと楽しめるようになってくるので、うん、だからね、まあ、もともとそういう風な監督さんらしいので、生かしたいと、そのね作画の監督の良さを生かしたいということらしいので、
はい、
そういうことになってるらしいんですけれども、まあ、それはそれでね、
うん、
面白い感じだったよね。昔はこんなだったんだよ、その昔のアニメって、
うん、毎回ね結構違うんですよね。
そうで、今回は誰とか作画だなみたいなのをこう楽しむみたいなのが昔はあったりとかしたのが、最近はもうね逆にだんだんなくなってきてますけど、
そうなんだ、
うん、だから、まあ、そういう意味じゃ逆にびっくりするぐらい個性が出ているかな、
はい、
でまあストーリーがきちんとしっかりしてるからね、そういう意味じゃこう、ここはこう面白く見るんだろうなっていうのをもう頭の1話2話で味合わせてくれる作品、
うん、
はい、
で3話で戻るからね。
そうなんですよね。
はい、まあ、監督は違うんですけど、まあ、どちらかといえばこう1話に近い感じに3話になると戻ってるので、
はい、まあコロコロ変わりますからね、そこも魅力の一つですよ。
そうですね。あとは、このアクションシーンなんですけれども、
はい、
これね、なんていうのかな、ビヨンビヨンしてるよね。
デフォルメがうまいんでしょうかね。
うーん、
気持ちいいというか、
私バーディーの2期がすごい好きなんですけど、
は
い、
僕もです、
バーディーの2期の、ね、アクションシーンってこう
すごかったですね。
すごいんですよね、
体が四角かった。
もう人間じゃないというか、
うん、でも動くんですよね。
そう、めちゃくちゃ動くんだよね。最後は線になるみたいな、そのぐらいな感じなんだけども、その迫力感っていうの、躍動感っていうののすごさは、
うん、
まあ、同じ監督だからね、
あのすごさはノエインの時から十分出てましたよね、
うん、
うん、
うーん
っていうぐらいこう、
そうなんです
、すごいんですよ、面白い、はい、だからアクションも面白いし、その、うん、だから綺麗なアニメではないかもしれないね。
荒々しい時があるんです
よ。そう、荒ぶる動きなんだけど、
そうそう、
その荒ぶる動きに引き込まれるって感じかな。
はい、
ね、であと効果音が本当に面白い、
うん、あ、確かに、
うん、まあ、BGM もいいんですけども、効果音が特にね効果的に、それこそ
いいですよ ね、キュピンって感じで、
うん、ビヨンって感じ。
歩いてる音とかも可愛いですよね。
そうなんだよね、ドラえもんかっていう。まあ、そんな感じで、
はい、
絵でも見せてくれる CG もね、その変な仏像戦艦とかなんとかそういうのも含めて綺麗に、
うん、
これはね動きはないんですけど、動きっていうかこう変化はないんですけども、まあ、この綺麗な背景とか綺麗な CG の部分にプラスした人物の作画っていうののね、この変化っていうのはね魅力の一つですね、この作品のね。
続きまして生さん、ありがとうございます。キャラクター性という点から真面目に考えると、ノエインはおっさんというか、 いい年下男たちのキャラの立ちっぷりがこの作品において非常に大きな役割を持っていたと思います。郡山さん、カラス、フクロウ、ハルカパパ、クイナ、アトリ、シノエモン、みんなよかれあしかれ、それぞれの大人の男臭さがありました。それはセリフの端々や行動原理にまでにじみ出るものだったと思います。ハルカパパの父親っぷり、クイナの自己中っぷり、シノエモンのエゴイストっぷり、フクロウの頼れる男っぷり、郡山さんの広しっぷり、そして実は改めて見直してみると、こういう大人たちのキャラ立てのためにものすごい時間を費やしているのだと気づきます。実際劇中を通して心情を変化させていくのは大人たちの方で、シナリオ上の構成で言えば大人たちの変化をもたらすために子供たちがいるというポジションになっているようです。大人をしっかり描き、それを作品全体に散りばめていることで、希望や可能性といった尊いものの象徴としての子供たちを描き出す、そんな作品だったんだなぁと改めて感心しました、ということです。ありがとうございます。
まあ、キャラクターの立ち方っていう意味で考えると、こう捨てキャラがいないタイプの作品ですよね。全員に意味があるっていうのかな、どちらかっていうと。
そうですね、
こう両親とかも必要でいるんだよね、はい、この作品にはね、きちんとね。
そうですね、
だからお父さんお母さんのお話、はい、でまあね、この先ほどから出てくるこのカラスとかクイナとかアトリとか、この名前の連中は何者なんだっていう、
鳥っぽいですね、
この辺の連中の、ね、まず最初一体何が起こってるのかわからないからね、まあ、この辺のキャラクターのなんていうのかな、こう、まあ、人間じゃない感っていうのも含めて、
はい、
こうミステリーの頭の出だしを味わってるっていうスタートをするじゃないですか、一体何が起こってどうなってどうつながってんだろうが分かんない分かんない、でもキャラクターはなんかこう魅力だぞっていうような引き込み方を1話から3話4話ぐらいまでかけて作っていくって感じですかね、
そうですね、4話ぐらいまでいかないと
分かんないんだよね、
キャラのつながりが分からないですよ、
まあ、あとは勢いで引きずっていってる感じはあるとは思うんだけど、だから、
はい、
私もそうだったけども、こうなんか1話で引っかかってなかなか進めないのが2話3話ってくると、あとはトントン拍子でいくようになってくるんで、まあ、そこまでぜひ見ていただきたいかなっていうのはありますね、
はい、
私も1話見た時はやっぱりこう止まったんで、何度も止まってるんで、
そうですね、
そこをなんとかね進めたのが、
そこを超えて以降はこうがっつりいけたのでね、来週次の話が楽しみになるっていうね、ていうかあの秘密が知りたいとかね、どうなってんだとかさ、
気になりますよ、
気になるタイプの作品だと思います、
まあ、4話ぐらいまではその登場人物紹介っていうか、その配置の作業を行ってる感じがするんで、すごい人間に非日常っぽさっていうのがずっと感じるんですけど、この生さんも書いてる通り、大人の男臭さっていうか、どっちかというと人間臭さみたいなのがどんどんにじみ出てくるから、すごい魅力的に感じられてくるんだろうなっていうふうに思うかなと私は存じるわけですが、
だから決してみんないい人たちじゃないからね、
は
い、
うん、そうなんですね、
その親とかも含めて、
はい、
決して理想的な 男像とか理想的な大人像でもないんだよね、全部ね、結構みんな身勝手だったりとかするから、そういうのがある程度その最終回に向けていくにつれ、どんどんどんどんこういい方向に向かっていくっていうのは、こう人を描くストーリーとしては素晴らしい終わり方をしているんじゃないかなっていう気はしましたね、はい、ということで、この辺からね、さすがにネタバレなしでいくとこんなことしか話せないっていうのがあるんで、そろそろ次のコメントからネタバレに入りますので、まあ、作品興味を持ってちょっと見たいなって思ってる方、ここでじゃあ止めましょう。
はい、ここからがネタバレなのでご注意ください。はい、いきます。ベニアクレさん、ありがとうございます。ネタバレしますよ、大丈夫ですか。はい、ノエインがどのような経緯で過去未来多数の平行世界に干渉できる力を得たのか語られていませんが、そんな力を得たにもかかわらず、いやそれがゆえに歪んだ形で心を満たそうとした彼、その結果もう一人の自分カラスとユウと激しくぶつかった末に彼らの思いと意志により破れ去ってしまったわけですが、そんな姿を見て感じたことは、
一人で抱え込むことの危うさだったと思います。U にしてもカラスにしても実際負の感情を吐露できずに苦しみ、半ば狂いそうにもなっていた姿がありましたよね。ただ二人の場合は仲間や何よりも遥かの思いが救いとなった過程があり、一方でノエインはその仲間を自身の世界で全て失ってしまっている不幸があります。その差がここまで歴然としていると、人の関わりというのがとても大事だなと思わせてくれるんですよね。そういう面でもこの作品はとても魅力的な存在だと自分は思っています、ということです。ありがとうございます。
ネタバレということで、まずここから本来はね話さなきゃいけないことだと思いますけれども、まあ、世界設定になると思うんですが、この世界設定自体が、はい、まあ、パラレルワールドとか多元宇宙とか呼ばれるその辺のお話になると思うんですけれども、
はい、
ま、ず平行世界、
そうね、はい、平行世界なんです。まず、このストーリーに出てくる世界設定からいくといくつでしたっけ？
大きく分けて3つありますよね、
うんうん、
現代の函館と、はい、ラクリマ時空界、はい、あとシャングリラ時空界、
うんうん、
この3つ、
はい、現代っていうのが今、
そうだね、ナ
ウ、はい、
ナウとか、
まあ、はるかたちがいる世界ですよね、
まあ、子供たちがね、
子供たちがいる世界、はい、
でラクリマっていうのがその15年後、はるかたちが15年経った時の未来の可能性の一つの世界ですよね、
というよりもカラスとかが来た世界、
はい、あでカラスたち
とかの元の世界なんですよ。
シャングリラも
15年後、
ユウたちがそのまま15年間経った世界なんですよ、うん、当然ハルカもいてユウもいてっていう世界が15年経った時にシャングリラになるのかラクニマになるのかわからないと、
はい、
まあ、近い全く違う世界、まあ、基本的にはこの中では、このどちらでもないことにはなってるんだよね、
そうですね、
そうです、
うん、どちらでもない世界なんだけれども、まあ、そのどこかの世界が行き着いた先がラクリマ時空界であったりシャングリラ時空界であったりするっていうことなんですけれども、うん、
まあパラレルワールドですよね、
はい、だからまあこれのさ難しいところは時間軸がまず違うで、それにプラスして、時空も違うっていうことなんだよね、うん、
はい、この3つの時空を理解できればあとは楽しめると思うんですよ、
この辺にさ秘密がすごくあったりするからね、
うん、やっぱここら辺がね一番魅力の一つであると思うんですよ、設定の。
でもこれを理解するまではわけわかんねえなって感じだと思うんだよね。
でしょうね。まあシャングリラは結構後から出てくるので、
そうなんだよね、まあ、まず何よりもラクリマとのこの後は出てくるこう竜騎兵たちがどういうつながりだったのかとかなんとかその辺の話ですよね、結局ね、うん、
俺はお前だ、
もう1話にね出てきますけど俺はお前だっていう一言、
ここで言ってたんですねと、
ねえ、分かんないですよね、うん、まさかユウとカラスが同じ人物なんて思わないですよね、あれ
思わない、まず全然キャラが違うからね、
顔が違う、目が違う、
目はでも似てましたよ、
あ、目の
四角いでしょ、
あ、確かに、
ほんとさ、ストーリー的にはユウの成長と葛藤の物語みたいな感じなんだよね、はい、世界を巻き込むね、
うん、いや世界じゃないですよ、時空を、全時空ですよ、
全時空もうね、うん、を巻き込むお話っていうすごい壮大なストーリーですね、
はい、続きましてしょこつねさん、ありがとうございます。ユウの心のありようこそがこの物語の最重要ポイントでしょう。私たちは幸福より不幸なイメージに心を縛られてしまいがちになります。そこから負の連鎖が始まったとき、人はあり地獄の中であがきながら沈んでいくのでしょうか。トビが至った、人は存在を認識することでそれを確定できる、お互いが分かり合うことで確定できるという結論、その端的な例として負傷による記憶の欠落とその回復の中で狂気をはらみながらも以前と同じにならなかったアトリの存在が光っていると思いました。彼が最後まで狂わなかった理由に、はるかの友人のミホの存在とその発言があったのは明白です。最終回、彼は救えなかった妹の代わりにミホのいる世界を守ったのですね、ということです。ありがとうございます。
不幸の連鎖といえば 第22話未来へですね、はい、もうこうね最終回に向けてこう畳みかけるようにストーリーが進んでいる中、うん、まさかのこの、はい、なんていうのかな不幸展開
まあ、うん、鬱になりますよね。
これね見た時びっくりしましたっていうか、なんでこんなもん見なきゃいけないのって思うぐらいのこの濃さですよね、うん、
まあ、衝撃的。
しかも3人分
3人分ね、はい、しかもこうなんかいい具合に、いい具合じゃないよね、うん、こんな高校生になってほしくないみたいな未来じゃないの、
うん、親父狩りしたりね
そうそうそう
あんな子になっちゃって
本当にね、だからその彼は今自分たちが見ているこうなんていうの未来から来た彼らでもないだもんね、うん、
だから、ま、こういう未来が待ってるぞみたいな、
ありえたかもしれない未来
かもしれないけれども、うん、でも、要はそれはもうこのノエインが語った、多分不幸自慢の中のよりベスト不幸みたいな
でしょうね。そんなもん、ノエインチョイス。
そう、ノエイン、もう本当ノエインさん不幸大好きだからみたいな、そんな感じのこう、はい、ベストオブベストみたいな、そんな不幸をこう集めて見せつけたような感じだよね。
そんな感じですね。
ね、ありえないわっていう未来だからね、その連続するその友達みんな含めて不幸みたいなのがまずありえないと思うので、だからもうそのぐらいのこの不幸好きなノエインさんが
、はい、
てかもうひねくれちゃってるもんね、おかしくなってるんだよね、ノエイン自体はね、
彼はもう正気じゃないですよ
ね、完全にね。その点まだラクリマ時空から来たカラスたちの方はまだまともですよね、
うん、ちょっとねやさぐれてはいますけれども、うん、まだまだ彼に比べたら、
そうね。でこの22話の最後にはね、特大のびっくりが、まあ、びっくりというか、私ちょっと前からもしかしたらって言ってたんですけど、思ってたんですけれども、まあ、この22話でね、はっきりとノエインが実はカラスだ、カラスっていうか、まあ、カラスであり、
ユウですよね、
ユウであると、
うん、不幸に耐えられなかった人間、ね、未来のことを言う、
怖いですよね、
3人ともそうだったっていうのはね、うん、だから自分と敵対してるのが自分なわけだからね、
はい、
でしかもそれを守ってくれてるのも自分だっていうさ、
うん、
もうなんじゃこりゃですよね
続きまして、山本さんありがとうございます。キャッチコピーの僕の大切な人を奪いに来たのは僕だった、これは最初、なるほどカラスのことかと思いましたが、最後まで見終えたとき、振り返ってみると、そうか、そういう意味だったのか、と鳥肌が立ってしまいました。ユウの立場からすれば、カラスが奪いに来た格好になるわけですが、カラスからすれば、この時空の遥かはユウのものであり、愛する人が目の前にいても、どうやっても結ばれることのないという立場にあるわけです。だからこそ、遥かを抱きしめようとした手をぐっと止めたのではないかなと思います。そのあたりの切ない恋模様も非常に面白いところですよね、ということです。続けまして、裏返り七回生さんありがとうございます。ノエインもう一人の君へというタイトルそのものがネタバレだったとは思ってもみなかったので、あのシーンは初見時なんとと声を上げてしまいました。ちなみに全24話中で一番好きなのはフル電話の話でしょうか。10分ちょいでループネタを織り込んだり、さりげなく伏線がばらまかれていたりするので、何よりあの最後に声が聞こえてくるシーン、ちょっとホラー仕立てなので初見時はカタカタ震えてしまうのですが、あれはきっとラクリマジク、あるいは近似値のどこかの遥かなのだろうと解釈すると、2回目以降は何とも言えず切なくなってしまって2度おいしいシーンです。ちなみにノエインとは古代ギリシャ語で認識するという意味があるそうです。それを踏まえるとラストで彼は誰からも認識されず消滅したというのは何とも皮肉な話です、ということです。ありがとうございます、
この作品実はタイトルで全てが語られてたっていうね
ねえ、鳥肌立ちましたよ。面と読みも熱くなっちゃった。
わかりやすいっていうかさ、こう後から気づくとなるほどっていう、そんな作品ですよね、本当ね。
ね
え。まあしかも特にこのキャッチコピーの僕の大切な人を奪いに来たのは僕だったっていうのは、最初絶対カラスのことだと普通思うもんね。
うん、そうですね。間違いなく。
うん。 でも実際はカラスは守ってただけなんだよね。
そうなんですよね。
うん、
最初確かにそういう目的で来たとは思うんです
けど、あのメンバーはね、本当はさらいに来てるわけなので。
でも変わりましたからね、
すぐね、変わっちゃったからね、
うん、で本当に奪いに来たのは違う僕だ
そうそう、だからノエイン、もう一人の君へっていうタイトルそのもの、ノエインさんだったっていうね、
ねえ、
でノエインさんももう一人の僕だったっていう、
うん、
すごいです
ね。こう何度かあのノエインさんがユーダっていうのは分かったような感じもしたんですけども、
ええ、
それでもやっぱりあのシーンは驚きましたね。
そう、まあ、声がね、大体ね、実は同じ人がやってたっていうね、うん、カラスとね、
中井和也さん、
え、レッツパーティーのね
、そう、
はい、ですけれども、まあこの辺が、まあ、実はやっぱりそうだったんだなっていう話が分かり、まあ、全てがこうやってつながっていくっていうところだとは思うんですけど、まあ、ちょっと救いがあるようなないようなあるっていうのさだってもう実際さ、このカラスの世界は、まあ、あのまま続いていくんでしょうし、例えば過去を変えたから未来が完全に変わってしまうわけじゃないからね、これはね、
うん、違う軸ですからね。
そうなんだよね、あくまでも今のこのユーたちがいる世界とは違う話ですから、
うん、
だから、
まあ、僕であって僕でない、
そうなんだよね、僕の未来ではないからね。
いや、うん、思い出しますね、
この辺が ね
最終回、
救われた僕もいれば救われない僕もいて、全部同じだけど違うみたいな。
そう、その僕を結果的に倒してしまうのも僕だっていうことなんだからね
いや難しい、
うん、まあ、そう考えるとこうすごいこうくるくるくるくる回っちゃうから、
はい、
難しいんだけどもこのフル電話の話、私も怖かったんですよね。
ねえ、私も鳥肌立ちました、これ
な。ホラーだったよね。
2人ともホラーでしたか。
ねえ、うん、怖かったですね。
僕はもう、まあ、ゾクッとは来ましたけれども、これはもう、ラクリマの遥かではないかと。
うん。
そうとしか思えませんでしたね。
私もそうとしか思えなかったですけど。
うん。
まあ、ラクリマの遥かが、多分、亡くなるというか、その機械に入る前にかけた、電話の感じですよね。そこつねさんも書いてましたけれども、アトリ、
はい、
はい、
大人気だったね。いや、実況の最中にこう1話から見ね、2話から出てくるんですけど、アトリは、
はい、
この怖いちょっと頭のいかれたやつっていうイメージしかなくて、でみんながアトリのファンなんで、なんでよと、
うん、
はい、
わかんないですよね、やっぱり。
わかるわけないじゃない、あんなんね。
僕はもうニヤニヤして見てましたから。そんな
クマ。なんかこう、綺麗なアトリが出てくるだ、なんだかんだ言われながらさ。
はい。
まあ、最終的にね、このアトリの人気っていうのは非常によくわかりましたよ。
うん。
最初はもうなんか、ただのやばいやつだったのが。
うん、ぶっ飛んでましたね。
ねえ。行き着くとこまで行ってるキャラだったよね。
うん。そうそう、針が振り切れてましたね。
そう、でそれがこうね、最終的に、うん、まあ綺麗なアトリになってもう一度戻ったはずなのに、はい、でもそれをこうね、うん、抑えたっていうところ、このね、美穂の存在だったんだろうなとは思いますけれども、
美穂とアトリの関係は見てて面白かったです
ね。まあ可愛い関係だったよね、なんかね、うん、
トビも可愛いっすよね。
トビね、
トビね、
トビかわいい。
トビは男の子なんだろうか女の子なんだろうか、ちょっとよくわかんないんだけど、
そこは確定されていないですよ。
まさかこんな主要キャラに上るとは思わなかったです、うん、初めは。
野鳥観察員としてね、うん、中盤からまた活躍しますけれども、
はい、
まあかわいい。
あとは美味しいのはクイナかな。
クイナっていう名前がまた皮肉ですよね。
また小山さんが声やってんだけどね、リキ、うん、ちゃんがね、
かわいそうでね。
ねえ。
クイナは。
誰よりも不幸ですよね。
ほんとね。そういう意味じゃ、ほんとこの、あの、竜騎兵の中で一番不幸だったね、クイナはね。
あの、ビジュアルもそうなんですけれども、背中の器官あるじゃないですか。
はいはい。
竜騎兵の。あれすらもうブサイクなんですよ。
そうなんだ。
まあ、もこもこなんですよね。
消えた体が戻らないのもかわいそうだしね。
サイボーグになってましたね。
口元がパカパカしてましたからね。
うん。 ロボかよ。あれはひどい。
いやー、ほんと。でも声はちゃんと出るみたいな、うん。
ここまで全く出てないですけども、フクロウ。
はいはいはい。
どうでした？
いや、フクロウはやっぱほらもう逆に言えばリアルキャラなんだよね。どうし
ても。前半の両親だと思ってるんですよ。
ええ。
いい大人。
はい、はい。まあそうですよね。
まともですよね。
仲良くやれよ、ガキどもとか。
あれはかっこよかったね、確かにね。
あんまり勇をいじめるなよ。うん、あれ良かったですよ。
まあ、ね、勇ですからね。
うん、まあ、俺のことをいじめるなよっていうね。
そういう意味、ね、
そういう意味なんですけど。
うんうん、まあ、まさかあそこでもうね、ね、死んじゃうとは思わなかったね。
あ、本当に。
でも殺したのはノエインってことはね。
ユーです、
ね。ユーだからね、結局ね。だって、ノエインの時空にも、イサミたちはいたわけだからね。
はい。
そうですよね。
うん。まあ、結果的に交通事故でみんな死んじゃうようなことになって、まあ、それで、彼としては、こう、すべて、そこからスタートだよね。すべてを失ってしまったから、うん、こう、そういう、なんか未来に対する恨みとか、そこからスタートしてるんだろうとは思うんだけど、それで過去に戻ってきた、戻ってきて、その友達だったはずのイサミ、自分の軸じゃないイサミだったら殺してもいいんだっていう感じはね、やっぱちょっと
恐ろしいですよ。
恐ろしいよね。それに比べるとこうカラスの方はそうじゃなかったわけじゃない？カラスだけじゃなくてね、
はい、
あの竜騎兵の結果的にこう味方になったグループは
ですね、アトリー、トビー、コサギ、
うん、
この3人はまあ最後までね、協力して消えていたわけですけれども。
そうだよね。まあそれに比べて、それを自分の軸以外のものを受け入れられなかったノエインは、結果的に別の軸を、ま、うん、侵略していったようなことになったってことだよね。
これ、全軸を巻き込んでの自殺とも取れませんか？
そうだ。まあそうなるよね、結局ね。だけど最終的に彼が何をしたかったのか分かんないんだよね、ノエイン自体が。
多分善は1、1は善みたいな。
そっちに持っていくか。だって結局ラクリマ時空海側からするとシャングリラの侵攻があったから、
はい、
こう地上が荒廃したりとか生活ができなくなったりしてたわけじゃない？
そうですね、
うん、でも遊撃艇が来なければ別に地上で暮らせてたわけじゃない、
はい、
ってことはだよ、シャングリラに住む、シャングリラの世界が崩壊しつつあるからラクリマに移住したい、占領したいとか言うんだったらまだ理解できるんだけど、そうじゃないんだよね。
そうなんですよね、うん、本当彼自身の勝手な思いですよね、
うん、みんな一緒にしてやる、みんな不幸にしてやるみたいな、そんな感じだよね、
うん、まあ迷惑な話ですよね。
しかもそれをさ、結局ユーがやっちゃった、ユーの未来なわけだからね、うん、一つのね、
はい、
途中まではある程度こう不幸な部分を除けば同じユーの未来、まあ同じではないけれども、うん、っていうところはね、なんかすごいこう釈然としないながらも
本当に奥の深い話ですよ
みたいな話がこう何度か見てもできてしまうように深い作品ですね。本当ね、
語りたい部分多いですよね、
はい、って感じでね、もうずっと語り出したら止まらない感じはあると思うんですけれども、まあ、時間が来てしまったということで
、はい、
またねこうお話しできる機会があればなとは思いますけれども、まあ、名作の一つなんじゃないでしょうか。今日の特集は
ノエイン、もう一人の君へでした。
君の下した決断が空と海に寄生する、大人の暴言登場、Windows 用シミュレーションゲーム、空母決戦サイフォン。そこアニ。
ということで今日も濃いコメントをたくさんいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
やっぱりね、本当のねファンの多い作品っていうのはね、 こう一つ一つのコメントに重みがありますね。
熱いですね。
熱いですね、本当ね。はい、はい、ということで来週の特集なんですけども、来週はその前に、
はい、
まず週刊ゼーガでやりますけれども、
はい、行ってまいります。フェーズ3突入記念、舞浜の空でブルーレイか、ゼーガペインブルーレイ上映会アット舞浜サーバー、行ってまいります。
はい、このレポートをまずオープニングにやりまして、はい、その後は、
はい、特集は、今期のアニメ最終回特集です。
いやー、来ましたね、最終回特集。
はい、頑張りましょう。
頑張りましょう。まあ、なせちゃんはだからオープニングのこの部分にしか出ないんですけどね、はい、
そうですね、
はい、
レポート
レポートだけしていただくということになりますが、今期のアニメは結構ね豊作な感じだったんじゃないかと思いますので、うん、コメントの方お待ちしております。
はい、コメントの宛先は検索サイトでそこあに、ひらがなでそこあにと打ってください。そしてホームページにありますそこあに BBS 投稿募集から各掲示板の方に書き込みどんどんお願いいたします。
はい、ということでじゃあまた来週お会いいたしましょう。お相手は私くむと
赤坂と
那瀬ひとみでした。ラクリマ塾開演エンタングル。そこアニは空母決戦バージョン 2.0 サイフォンの提供でお送りいたしました。